リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都のラジオ町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。有プロジェクト京都は室町にある町屋、有志庵を運営しています。そこでは伝統産業に関わる皆様に学ぶ町屋塾を開催してきましたが、今年はラジオ版としてお届けいたします。どうぞお楽しみください。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは株式会社ロキシー取締役副社長であり、桜日本文化体験の伊藤彩さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
では初めに株式会社ロキシーについて、そして桜日本文化体験ということをね、始めてらっしゃるんですけども、そのご紹介をお願いしたいと思います。
はい、私どもはですね、2018年の夏に三条河原町のテナントビル内で日本文化体験を提供する教室を開業いたしました。この11月から中京区室町通りにある京町屋有志庵さんに移転させていただいて、不定期で体験教室を開催しております。
もともとね、そういう日本文化の体験教室をやってらっしゃるんですけれども、それについては何かきっかけとかありますか？
はい、私どもですね、夫が以前から三条河原町と梅田で音楽教室を営んでおりまして、京都にインバウンドのお客様がだいぶ増えてきた時期から、何か新しい事業をできないかと考えておりました。それで私と夫がもともと小さい頃から習っていた茶道や華道と和楽器などの資格を生かして、何か体験する教室をやってみようかということになりました。
はい、そういう小さい時から学ぶ環境っていうのがなかなかこう、さすが京都かなという気もするんですけど、何かそういうお家だったんですか？
もう私は中学高校が持ち上がりの女子校、中高一貫の女子校だったので、学校でそういうのを体験する機会があったということと、あと夫は伊藤伊兵衛という徳川家光の時代から徳川家の庭師を務めていた庭師の家系なんですね。それで、ソメイヨシノを開発したことで知られている家なんですけれども。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。まあ、他にも主人の父方の方の親戚、祖先にはいろんな趣味人や好き者がたくさんおりまして、で夫自身も小学生の頃から茶道を習っておりまして、で日本文化に囲まれて暮らすことがもう今でもとっても大好きな人間なので、ぜひぜひやってみようということになりました。
はい、いや、京都のなんかこうね、お仕事をされている、京都でお仕事をされている方、直接にそのお茶の関わっていらっしゃる方でもなかったり、お花に関わっていらっしゃる方でなくても、やはりこう教養と、それからそういうことを学ぶことで、お仕事にもちゃんとこう生かすというふうなことが伝統的になんかあったような気がします。
そうですね、京都の方は本当に皆さんいろんなことについてよく本当にご存知だと思います。
そこが皆さんはね、京都京都っていうね、京都に憧れる一つのそういう伝統を作り上げてきたことなのかなとも思いますけれども、必ずしもね、そのお茶の先生なんですよっていうわけでなくてもね、ずっと学んでこられたりしてる
という 感じな
んですけど、でも伊藤彩さんは、お茶の師範でもいらっしゃるんですよね。
はい、はい、それと華道と書道と、一応免状は持っております。
はい、と素晴らしい、そういうことを含めてその、進めてお仕事としても始められたということですね。
そうですね、はい。
で、こう実際に講座を始められた、それだけ資格をいっぱい持ってらっしゃるし、いろんなことがおできになると思うんですけども、具体的にはどんな講座を、
今は
どこでやってらっしゃるのかを。
今は有志庵さんで茶道と飾り巻き寿司の講座をさせていただいておりまして、その他にも今はちょっとコロナなのでオンラインで華道へ茶道、それから飾り巻きの講座をさせていただいております。
はい、 そのこの桜日本文化体験っていうのが講座名なんですか、それとも何かこれはどういう名称と考えたらいいですか。
そうですね、最初体験教室をするにあたって店名をまず考えようってことになって、うん、それで主人の実家にちなんで桜をまずつけたいということになって桜を頭につけたんですけど、もともと英語で海外からの方に分かりやすいように桜エキスプリエンス体験を入れないといけない、うん、であとジャパニーズカルチャー日本文化ということで、その長い英語の店名だったのを、うん、そのまま和訳したのがこの場所の名前になるんですけれども、
はい、じゃあ本題は英語でなんですね。
そうですね、はい、もう書くとものすごく長いし言うのもちょっと長いので、はい、
で和訳してくださった
ので、はい、
これは本題店名ということなんですね。
はい、
さ屋号という感じですね。
です、はい、
桜日本文化体験という、はい、そのまま分かりやすいような英語になっているということで、
はいはい、
英語が本来 の表記ということであれば、はい、当然その海外の方が中心に、
はいはいはい、
来られるという。
そうでした、はい、コロナ前はそうでしたね、う
ん、今ねちょっと状況がね、はい、なかなか海外流通が難しくなってきてたりするんですけれども、はい、じゃあ英語の方も伊藤さんは、
はい、一応、はい、説明は全て私が自分で英語でさせていただいております。
すごいですね、本当に素晴らしい方ですね。
もうまだ勉強中で、もう常に毎日もう全てを勉強してます、はい、
お茶も、ね、茶道も華道も書道もそしてお琴もやってらっしゃる、
はい、お琴はちょっと師範の教授免除は持ってなくて、うん、はい、ちょっと演奏会でたまに皆さんと一緒に出させていただく程度なので、うん、はい、全然まだまだ修行中です。はい、でもまだ茶道も華道もまだ先生について私習っているので、はい、教えてもいますけど、はい、習ってもいるので、もう死ぬまで勉強だと思ってます。
そうですね、はい、茶道華道はそうやってずっと、ね、はい、教えつつもご自身も学ばれるっていう、はい、かなり年配になられてもね、そういう感じですよね。
はい、
でそれを講座として、有志庵で、はい、開催されている、はい、ということですね、はい。で今こういう時期なので、
はい、
オンラインとかも使って
ます。そうです、はい、
うん、
最初ちょっとできるかどうか自分でもすごく不安だったんですけど、やはりちょっと夏場ぐらいからだいぶ増えてきたのでちょっと慣れてきまして、
はい
はい、今はアメリカやヨーロッパの大学の授業の一環としてとか、先日おとついも日本 の東京の方の大学のゼミの皆さんでご参加いただいたりとか、はい、やらせていただいております。
なるほど。そして飾り巻き寿司っていうのもここにね、
はい、
さっきおっしゃってましたけれども、
はい、
それはどういったものなんですか。
もともと江戸時代に千葉県の方で始まった巻き寿司らしいんですが、こう着るとそこに模様が出てくる可愛らしいお寿司で、もともとなんかお寿司屋さんがお得意さんにその家紋を入れた模様のお寿司を作ったのが初めらしいんですが、今はもうちょっと何年か前にブームになりまして、動物だったりキャラクターとかお花や植物の模様とか季節のいろんな模様があって、とても可愛らしく楽しいお寿司です。
なんか若い人でもなんかすごくね人気があり、はい、あるという、
はいはい、
本当に伺ったことが、
はい、すごく、はい、人気あります。
いろんなパーティーの時にも作ったらなんか盛り上がりそう
ね。そうです、はい、そうです、はい、
なるほど。こういう講座も、やってらっしゃる。これは実際にオンラインではなくて実際にやられるんですか。
両方させていただいてますね、はい
はい、ではここでミュージックブレイクで音楽を一曲が聴きいただいた後にさらに詳しくお話を伺いたいなと思うんですけども、
はい、
今日はゲストセレクトで、はい、お持ちいただいた曲、少しご説明をいただいていいですか。
はい、今日お持ちした曲は、私どもで運営しているロキシミュージックスクールという音楽教室で講師をピアノ講師をしている高橋健一さんの CD をお持ちしました。コロナでね、京都のミュージシャンの方々も皆さん演奏する場がなくなってしまって、皆さん制作活動ということで、この高橋さんも CD を作られたばっかりで、その新作の CD の中の1曲目に入っているタイムレスという彼自身が作曲したオリジナルのピアノ曲をお聴きいただきたいと思います。
今夜のゲストは株式会社ロキシー取締役副社長であり桜日本文化体験の伊藤彩さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今ね、とても素敵な曲をお聴かせいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。素敵でしたね、はい。
そして、じゃあ前半のお話の流れでちょっともう少しお伺いしたいと思いますが、
はい、
あのユシアンでいろいろ講座を開始されていますが、
はい、
あのもともと海外の方向けに、ね、あの発信されようと思われたこととそれからあの海外の方がどんなふうにあの日本を思っていらっしゃるのかと、はい、なぜ興味を持ってくださっているのかとかそのあたりを教えていただいていいですか。はいはい、
そうですね、あのもともと音楽教室の方にやっぱり最近ちょっと京都にお仕事で来られて住んでらっしゃる外国人の方なんかもよく音楽習いに来られるんですけど、いろんな方と、まあ、接したりお話しする中でちょっとあの京都と日本についてかなりちょっと誤解をされている方が外国の方多いのかなっていうふうによく思います。テレビなんかで見ててもそうなんですけど、例えば抹茶はミルクを入れて飲むもんだって思ってらっしゃったりとか、 あとあの京都にいる人は全員普段着物を着ているとか洋服着てるのかって聞かれて本当にいや着てるよ普通にって言うんですけど、
まだそういうことがあるんです
ね。ありますあります。やっぱりあの、まあ、よくすごくご存知な方もいらっしゃる反面、なんかすごいアバウトにいろいろ考えてらっしゃる方も多くて面白いなと思って、それでまああのいろいろ私のところに来られる方には細かい日常のことも含めてあの教えて差し上げたいなと思って始めました。
あの学生さんが多いんですか、それとも、まあ、お仕事されてる方が多いんですか。
本当にね、年齢はやっぱファミリーで来られると小さいお子さん連れて3世代で来られる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、カップル若い方もやはり多いですが、うん、年齢層は本当に上から下まで様々ですね。はい、
で、まあ、実際にね学びたいと思われる方はどういうふうにして、まあ、海外から、ね、日本に行くときに、はい、まあ、今ちょっとコロナで大変な時でもあるけれども、はい、まあ、それが、ね、あの緩やかになったらまた来られる方もたくさん、
はい、
うん、来るあるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
とかオンラインでも、ね、学べますし、
はいは
い、そういう時はどういうふうに見つけてどういうふうに申し込んだらいいのかなというの
うちの教室ですか。でも、ね、日本国内からでしたらあのいろんな旅行会社さんがやっているあの予約サイトがあるんです。体験専門のサイトで例えば、グルタビジャラン、HIS さんがやってらっしゃるアクティビティジャパン、あとはあの Airbnb、トリップアドバイザーなど、まあ、うちのホームページからもお申し込みいただけますけど、皆さん大体ネットでお申し込みいただくか、まあ、お泊まりのホテルのコンシェルジュさん経由で申し込まれる方多いですね。
うん、で、どういう内容があるかっていうのも、まあ、常にホームページの方はあの、
はい、
更新されていらっしゃる
というか、はいはい、
それはなんて言って探したら一番早いですかね。
さくら日本文化体験で多分すぐ出てくると思いますけれども、まあ、さくら体験京都とかでも出てきますし。
なるほど、
はい、
それでぜひね皆さん、はい、あこういう風にしてやってらっしゃるんだというのをね、
はい、
でもオンラインでもの講座を学べるとなると、
はい、
もうさっきねあの大学の講座もされてるっていう風に伺いましたけど、
はいはい、
あのよりこう学びやすく
ね、
なりますね、
はい、やはりもうわざわざ京都まで来れない今この状況で来れない、
うん、
集まれないので、うん、まあ、その雰囲気をちょっとでも画面を通して感じることができて嬉しかったというふうにはおっしゃっていただいてます、うん、はい、
そしてこのお茶とかを、ね、学ばれた後に何か生かされてこういうふうにして過ごしてますよみたいな声とか聞かれることありますか。
そうですね、海外の方なんかは出勤される前とか帰ってこられて夜休憩している間にちょっと瞑想の時間として抹茶とともに瞑想される時間をとっていらっしゃるとか、うん、そういういろんな文化をこう持って帰ったことによって現地 その日本文化の教室に通うようになったとかいうお話もちょくちょく聞きます、はい、嬉しく思ってます。
そうですね、
はい、
まあ、それは抹茶を、ね、ミルクで入れてそのスイートな感じ
で、ね、美味しいですけどね、
それも美味しいと思いますけれども、はいはい、本来の、ね、抹茶の、ね、味にこそ、はい、お茶を立ててみたいなことも、ね、
はい、
海外に広がっていくというのは嬉しい話ですよね。
はい、はい、
なるほど、いろいろね、なんかそう素晴らしい活動をされていらっしゃるなと思いますが、
ありがとうございます、
ね、これからもぜひね、はい、発信していただきたいと思います。
はい、頑張ります。
それで、ホームページを、ね、検索すれば、はい、出てくるということですし、はい、伊藤彩さんも、はい、英語で、はい、いろいろお伝えされていますので、はい、安心して、
はい、英語と関西弁でお伝えさせていただきます。
日本人でも大丈夫でしょうか。もう、
はい、最近は、ね、若い方も日本国内からいらっしゃいますし、あ、割と京都とか大阪とか近郊の方も多いです。
わかりました、はい、では皆さんお
待ちしております。
ぜひまずはホームページを、ね、チェックしていただければと思います。いろいろ学べると思います、
はいはい、ぜひお越しください。
今夜のゲストは株式会社ロクシー取締役副社長の伊藤彩さん、桜日本文化講座を、ね、やってらっしゃいます、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はユープロジェクト京都の協力でお送りいたしました。